先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ家族へ年取ら、
そうですね、20
年以上続けて先生にお話をいただきました。
家族つまらん話で申し訳ないです。
いや、もう今月まとめていただいた中でもう本当にたくさんある中でもいろんなこう言葉をまたご紹介いただいたら、うわー、たくさん勉強させていただいたなと思いますね。リスナーの方もきっとそうだと思います。
はい、家族、先週から家族に話を戻って、
そうでしたね、はい、
前にも言いましたけどね、3世代家族から核家族になって、はい、今は一人暮らしの人が単独世帯が増えたということなんですよね、はい、要するに家族の個人化という言い方、はい、山田正弘という家族社会学者は家族の個人化というふうに、はい、言ってるんですけど、
はい、
家族の個人化には2つあって、1つは結婚、家族生活の中で個人の分野を広げる個人化と、はい、もう1つはこれは山田先生は本質的個人化と言ってますが、
はい、
家族を持つことも含めて、持つか持たないかをそれも含めて個人化が進んできた、
はい、
だから持った家族を解体するとき、
はい、
離婚するという意味ですよね。そういう個人化を、それ本質的個人化と山田先生は言ってらっしゃいますけど、それが増えてきたということです。要するにその元は何かと言いますと、人生の多様化、あるいはライフスタイルの多様化、だからみんな必ずしも結婚しなくてもいい、で結婚もいろんなスタイルが出てきました。
そうでしたね、ご紹介いただきました ね。
で、自分らしく生きるためにはその一つとして離婚がかなり増えて、はい、まあ、離婚しても生活できるようになったということも言いますよね。専業主婦でいた場合には離婚したら女性は生きることが大変だったんですけど、はい、今は仕事を持ってる人が多くなったので、
うん、
離婚してもなんとか生活ができる、まあ、はい、社会保障も充実してきたということも言えるかもわかりません。
もちろんね、ご当人としてはまだまだ足らないと思ってらっしゃるかもしれないけど、少しはね。
そうですね、
はい、
まあ昔のことを思えば、
そうですね、昔はなかったですから ね。
で、離婚が増えてきたということですけど、離婚も先ほど言いましたように家庭内離婚もあった、うん、家庭内離婚って言葉も
最近あんまりもう使わないですよね。
使わなくなりましたね。
そうですね、
いきなり離婚に持っていく
んだな。
それから中高年の中にはね、
はい、
離婚はしないけれども卒婚という、これも紹介しましたでしょ。
そうでしたね。
お互いに、はい、結婚生活を卒業して自分らしく生きようという、
はい、
離婚はしていないという生き方ですよね、はい、そこで自分らしい生き方を追求する。卒婚する場合には、特に女性が仕事を経済的にちゃんとやっていけなければできませんでしたね。
はい、
それからね、定年離婚という言葉も流行りました。熟年離婚とか、
はい、
で、定年離婚とか熟年離婚に至る理由はいろいろありますけど、ちょっと考えてみますとね、長年の価値観のズレとか性格の不一致、もう辛抱できない、
うん、
夫の定年を機会に離婚する。あるいは家庭に居場所がないから自分の居場所を作るために離婚する、
はい、
あるいは長時間一緒に過ごすことがもう苦痛になってきた、
はい、
それから子供が自立したからもうお互いに離婚しよう、
はい、
それから相手の、あるいは相手だけではなくて相手の両親の介護はもう嫌だ、辛いから離婚する、
はい、
それから浮気や不倫というのももちろんありますよね。それから DV とかモラハラ、
そうですね、
モラルハラスメント、
はい、
言葉や態度で心を傷つけられる、うん、もう耐えられない、
うん、
そんなにだから離婚するというのがありました、はい、それからね、最近こんな言葉が入った、ご存知ですか、死後離婚。
いや、初めて伺いました。
あ、そうでしょ、
はい、亡くなった後っていう死後ですよね、
はいはい、これね、厳密には離婚ではないんですけど、
ね
ええ、死後離婚とね、
はい、
夫婦別の墓、別墓、
お墓ね、なるほどね、
これが今増えてるんです、 でこれも私最近知ったんですけどね、しごり君というのはね、
はい
は
い、
これはね、なかなかあの興味ある言葉なんですけど、井上春というあの NPO 法人、認定 NPO 法人エンディングセンターの理事長、エンディングセンター、はい、人生の終わりのセンターをしている人なんですけどね、
はい、
しごり婚という現象が増えてきたというんです、
はい、
しごり婚でここ数年マスコミ報道を見ると、しごり婚ということをよくたくさん使ってありますけれども、しごり婚というのは本来どういう意味かと言いますとね、はい、配偶者が亡くなった後に姻族関係終了届を出すこと、要するに、はい、夫が亡くなったので、もう夫の妻から見たら姻族になります、
はい、
夫との親戚や家族とも生活縁を切ってしまう、
はい、
ということですよね。要するに配偶者の死後に自分自身と姻族、配偶者の父母兄弟との関係を断つ、それをまあ離婚というふうに言ってるんですけど、本来の離婚とちょっと違うんです、
はい、
生きているうちは離婚せずに死んでから縁を切る死後離婚というのは日本だけの特徴のようですわ。外国でもちょっと注目されているんです、それが増えてきたんですって。
そうなんです。
要するに夫と一緒の墓に入るのが嫌、それから夫の家族の墓に入るのも嫌、これが多いです、でこんな話が出てました、その方に読んでたからね、
はい、
ある女性は我が子を背負って自殺しようと考えた、その時に脳裏に浮かんだのはね、
はい、
今死んだらあの人たちと一緒のお墓に入らなければ、それを離婚、あの自殺を止めた、
すごい理由ですね。
で自殺をとどまった理由だって言うんです。で死んでまで一緒にあの夫と同じ墓に入るのは嫌、これ夫を敬愛してるわけですよね。で夫および夫の家族からの自由と自分らしく生きるために一人でお墓を、それからコツコツ働いてお墓を買った、はい、でお墓というのはね、普通日本の寺院のお墓は継承者がいないと売ってくれなかったんです、
はい、
後継ぐものが、はい、ところが今は永代供養をしていますということは、はいはい、もう継承者がなくても墓が買える、だから奥さんが一人で墓を買うことができるようになった。これが大きな魅力だという女性もいらっしゃる。
そうなんですね。
いらっしゃるようです。面白い現象ですよね。でね、その、永代供養してくれるお墓を見に行ったらね、
はい、
そこはペットと一緒に入れる墓だ。
あ、はい。
その墓もあるんですね。だから夫はね、何でも自分のことはできるけど、この子は、この子は自分の可愛いペット、犬に、はい、何でも私がいなかったらできないから、一緒のお墓に入りたい。そういう人がいるんですって。女性に多いようですけどね。で、だから別に不仲でなかっても、一緒の墓に入らないというのもあるようです。
はい、そうなんですね。
面白い現象ですよね。
私が女性だから言うのもあれなんですけど、女性が声を上げ出したってことでしょうか、
そうです
先生。
そうです、そうです。
いいですか、
女性が世の中を変えてい
った。ね、そうですね。なんかそんな感じがしますね。
そうですよね。だから世の中は女性とともに変わっていくということも言えますよね。
ということは比率で言ったら女性の方がもっと我慢してたってことですね。
そういうことですよね。よく言われますよね。歴史を動かすのは女性なんだ。
なるほど。
ということでね、言われますよね、
うん、
でもう一つね、問題はね、
はい、
これも考えられるんですけど、今子供の数が少ないでしょ、一人っ子が多いよね、
はい、
だから一人の夫婦に4人の両親がついてるわけ
です。そうですね。
そしたらね、
はい、
どっちが亡くなったら4人も面倒を見ることができない、介護ができない、
はい、
だから妻は妻の両親のお墓に入る、夫は夫の両親と一緒にお墓に入る、はい、こういうスタイルもあるんです。
ああ、それはなんかしっくりきますね。家制度を考えなければ、
そうそう、だから仲が悪いから、ということ
ではなくて、
もう家制度を潰していたのも崩壊していたのも女性なんです、
そうなんですね、
だから女性の力がすごいということが言えますよね、そういう意味でね、
はい、
配偶者とは離婚したわけではないけれども、 そう、だから、なんというのかな、姻族関係終了届出してもね、
はい、
相続の権利はあるんですって。
あ、はい、はい。
遺族年金ももらう権利はあるんですって。
はい、
だからもう、夫の家族と付き合いするの嫌だからという、もう面倒だからという人が、その、死後離婚という言葉で、実際は、姻族関係終了届を出す。そんな届けが悪いこと私も知りませんでしたけど、このラジオ聞いてる方で、これは良かったと思っているあるかも分かり
ますそ、ね。そんな制度、本当今日初めて伺いました。
ねえ。だからそういう意味で、少子高齢化社会で、一組の夫婦に4人の親の介護などを見ることができない。そういう社会が到来してきている。そのために夫は夫の両親、妻は妻の両親の世話をするのが精一杯で、配偶者が亡くなって、配偶者の両親の分まで介護などの責任を負うのは難しい社会だから、姻族関係終了届を出すという、そういう方法を取ってる人もあるというんです。
そうなんですね。
だから、少子化はいろんなところに様々な影響を与えているという。
本当そうですね。その少子化もやはり先ほどおっしゃってたように、いや先週だったかな、結婚しない理由と同じで自分の時間を取られるからも子供を産みたくないっていう、
そうそうそうそうですね、
ねえ、
自分らしく生きるというのがね、
そこにかかってくるんですね、
流行ってきてますよね。でもね、自分らしく生きるということと反対の言い方もあるんですよ、はい、それはね、はい、これもこうお話したと思うんですけど、通りの佐々木さんという社長がこんなことを言ってるんです、
はい、
与えられた運命を引き受け自分の使命を全うする生き方もある。与えられた運命を引き受け、与えられた運命というのは、例えばね、私がそうなんですが、
はい、
ちょっと例を挙げますとね、
はい、
私は二十歳の時に父親が亡くなった。
そうです
か。だから自分らしい生き方を しないで、
ええ、
与えられた運命というのは昔のことですから、昭和40年のことですからね、
ええ、
長老が集まって、みんなお通夜に集まってきますよね、
はい、
で私に向かって、ね、お前は長この家の長男、また大前の本家の長男だから、ええ、この家を守れと言われて、はい、だからもう自分らしい生き方を捨てて、与えられたそういう自分の運命を引き受けて、自分の使命を全うする生き方をした、
はい、
そういうこともある、まあ、それはそれで生き方としてもありますわな、
はい、
だから必ずしもその自分らしい生き方を取ることが一つの方法だけではないかもしれない、はい、佐々木常夫さんでしたか、ちょっと名前忘れましたけど、
はい、
東レの社長さんはね、
はい、
奥さんが統合失調症になられて、
はい、
子供さんが病気を持たれて、その中で、夫として、あるいは父親としての運命です。
はい、そうですね、
その運命を引き受けて、
はい、
自分の使命を全うする生き方をしたと、そういうふうに。それでも、社長までなられた方ですけどね、そういう生き方もある。だから、自分らしい生き方やったら、その点、例えば家族にそういう不幸が起こったら、自分らしい生き方をしようと思えば、それを切り捨てないかん。
そっか、そうですね。
そういうこともありますよね。はい、その中で、与えられた思いを引き受けて生きるという方法もあるという、そういうことも言えると思うんです。
そうですね。
で、最後に家族はどんな方向に向かっているかと言いますと、今言いましたように、個人化、一人個人化というのかな、
うん、
一人になることを目指しているんですけどね、それは先ほどから繰り返し言っておりますように、人生の多様化、ライフスタイルの多様化がその個人化を奨励しているという、個人化に拍車をかけているんですよね、はいはい、で、家族もね、軽くなってきたと言いますけど、もう最後の時間ないんですけどね、こんなコマーシャルがあるの見て、私びっくりしたんですけどね、はい、これですわ、これコピーして持ってきたんですけどね、重、はい、はい、コーポレーショングループという一般社団法人、就活、 人生の終わりの就活ですね、
はい、
就活協議会というところがね、
はい、
一つの窓口で全て解決、負担が大幅に軽くなりますというコマーシャルを出してたんです、
はい、
それなそのね、保険、通院、介護、入院、葬儀、お墓、相続、全て家族の代わりに引き受けます。例えば保険ではね、
はい、
高齢者になって保険、どんな保険に入ったらいいか専門家が設計します、
はい、
通院については手続きから付き添いもします、
はい、
高齢者になったら病気になりますよね、介護についてはご案内や見学同行をします。どこの介護の施設がいいか、入院については身元保証を受けたまります。
すごい、
入院のための身元保証に行きます、
ね、いますからね。
で入院の時にいろんな説明を、手術の説明をそれも一緒に聞いてあげます、
は
い、
あら、
それからね、葬儀については案内から手配もします。お墓については納骨も受けたまわります。だからもう遠くから息子が帰ってこんでも全部やってくれる。
うーん、
それから相続公正証書も作成します。だからもう生きてるうちからそう、きちっと
全て準備をするのに、る
こんなこともやってくれる業者ができますと、いよいよ家族は軽くなってきたというの、
そうですね、
自分らしい生き方がしやすくなってきたというところ
ですね、
もうあんまり時間もありませんのでね、これぐらいにしておきたいと思いますけれども、家族ももういろんなスタイルの家族がこれから増えてくると思います。だから血のつながりがなくても家族のような生活をしたら、それを家族と言えるかどうかという問題はありますけれども、
はい、
かなりの人はそれを家族と言えると、グループホームのような生き方でもね、これは家族と言えるというふうに、自分がその家族だと思えばそれでいいんだという、
はい、
そういう人が増えてきましたね。
うーん、
でお葬式も変わってきたということですけども、この話はもう時間が関係カットしますけど、世の中はだんだんと変わってきますよね。もう50年経つとどんな家族がどうなっているか、楽しみなことは楽しみですけど、まあ我々の目の黒いうちには来ない、見られませんけど、ということですよね、
はい、
で家族についていろんなお話をしてきました、
はい、
取り留めのない話で終わってしまいましたが、よくお付き合いくださいました。心から感謝申し上げまして、これで一応区切りをつけたいと思います。
先生、本当に長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
たくさんたくさんいろんなお知恵もいただきました。そしてここまで引っ張ってきていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。